皆さんおはようございます。先週の日曜日は結構寒かったですよね。芋煮会が礼拝の後ありましたけれども、寒かったけれども寒いだけに鍋物美味しかったなという感じがいたします。今日はまた20度ぐらいになるそうですね。なんかこう何を着たらいいのかよくわからなくてですね、先週は迷わずあもう冬着だなということで冬の背広を着たんですけれども、今日は冬の背広を着ればいいのか、でもそれだとちょっと暑いのかよくわからなくてですね、どうしようかなと、まあ上を夏下を冬ってわけにもいかないしなということでですね、結局まあ20度だったら夏でいいだろうということで夏の背広にいたしました。健康をね皆さん気をつけてください。暑くなったり寒くなったりちょっと忙しい天候が続くようです。先週はサウルというですねイスラエルの最初の王様になりました男性のことを聖書から聞きました。まあその光の部分と闇の部分ということでですね神様に聞いたのを覚えておられると思います。人々はサウルの美しさを見てこの人を王様にしたいとそう願ったということでしたね。そしてその美しさっていうのはイケメンだったとかかっこよかったとか、まあ、それも含むかもしれないけれども、まあ、それだけではなくいやむしろそれよりもこう好ましさを言う言葉美しさっていうのはそういう言葉なんだということをお話しいたしました。体格も立派でした。それから、まあ、頭も切れると、度胸もあるようだと、指導者としてまあ、ね、こう持ってこいだというようなですねそういうところを見てね人々はサウルを王様にしたわけです。いわばサウルという人の、まあ、外側と言いましょうか、そこを見て王様にしたわけなんですね。まあ、このことは今も普通に行われていることでありまして、例えば学校なんかがですねこう生徒を選ぶ入学試験なんかありますね。すると何を一番見るかというとですね、まあ、やっぱりこの成績ですよね。学力っていうんでしょうかね、この どのくらいこの勉強ができるかということをまず第一に基準にして選ぶというのが、まあ、普通です。もちろん面接試験もあるかもしれませんけれどもその面接試験もその志願者のですね、まあ、弱いところも含めて全部受け入れようなんていう姿勢で面接するわけではなくてですね、我が校の校風に合うだろうかと、まあ、もうちょっとこういやらしく言っちゃえばもしかしたら問題を起こさないだろうかとかですね、まあ、そういうことを考えながら面接をするんだと思います。入社試験もまあ同様ですよね。どんな教育を受けてきたんだろうか、この人は交渉力がありそうかなとか営業に向いてるかなとかですね事務力がありそうかなとかですね、まあ、そういった点を見て、入社をしてもらうかどうか決めるわけですし、また入社した後もですね、どのくらいの営業成績を出したかとか、そういうようなことで評価がされていくわけです。このような外側の部分、分かりやすく言いますと、まあ、比べられる部分ですよ。この人よりもこの人の方が偏差値が高いとか、まあ、この営業のグラフを見るとですね A さんよりも B さんの方がたくさん売ってるとか、まあ、この数字で表すことができる、そういうような点数化することのできる部分、それがまあこの外の人とか私が今外側とか言っていることの意味なんですけれども、サウルのそういう部分を見て人々はね王様を選んだわけです。でも3年目にしてこの本当のところが見えてきたということを先週読みましたですね。3年目になってですねこの神サウルという人が神様に祈って神様に信頼して、この神様に聞いてこの国を導いていこうという人ではなくてですね、自分の見るところによる自分の判断でこうねことを成していくというそういう人がだということが見えてきたと、まあ分かりやすく言いますと自分の目に見えるところで判断ですからその状況に振り回されるというかそこに支配されるということですよね。それが端的に現れたのが敵が攻めてきた時ですね、 まあ、攻める準備をした時といいましょうか、まあ、兵士たちの不安や恐れ、それを見たわけです。脱走兵が出る、あるいはまた王様は一体何してるんだろうかと、こんなことじゃ私たちはもうこの国が滅びちゃうじゃないか、どうしたんだこの王様は、ダメじゃないかというような声が聞こえてきたか、あるいは聞こえなくてもそう言ってるに違いないというふうに思ってですね、まあ、そういうような批判とか恐怖、まあ、人の見る目、それに圧倒されてしまう、そういう人なんだということが分かってきたわけです。そんな彼にサムエルは、主が喜ばれるのは焼き尽くす捧げ物や生け物であろうか、むしろ主の御子に従うことではないかと、サウル王様、どうか神様に祈りましょうよと、神様に聞いてみましょうよと、私たちはみんなそういう弱さを持ってる、その物事に目を奪われたら振り回されちゃう、だからそこを見つめるんじゃなくて神様を見つめましょうよ、まあ、そういうような忠告をしたわけですけれども、サウルはそれに従うことができませんでした。ついに主はあなたをイスラエルの王位から退けられたと、まあ、このですねサムエルを通して神様に言われてしまうわけです。まあ、サウルもがっかりしましたよね。初代の王様、確かに彼は王政を取ることに賛成しませんでした。神様はそれに賛成してないよということを告げた人でありますけれども、でも一度選んだ王様ですから、とにかく残念に思ったに違いありません。そしてサムエルはこの時懲りたに違いないと思うんですよね。いや本当に人は外見じゃないな、まあ、能力や才能、まあ、それも大切かもしれないけれども、一番大切だというものではないな、実はもっと大切なものがあるんだなということをね、こう骨身に染みたはずなんですよね。そんなサムエルに主が語りかけるわけです。まあ、いつまでもね嘆いていないで前を見ていこうじゃないかと、エッサイというところ人のところにね行きなさいと、その息子の中にね、実は神である私が選んだ王様がいるからというふうに告げられるわけです。サムエルは出かけていきます。そしてエッサイさんを訪ねて息子たちを連れてくるようにというふうにお願いします。まあ、いわば面接試験するわけですね、ここで。そして息子がやってきました。まあ、サムエルはこのエリアブという、まあ、長男でしょうか、目にしてですね、エリアブを目にしてですね、この人こそ王様だというふうにね思ったんですね。どうしてそう思ったのかというと、まあ、神様にねその人じゃないと言われるわけですけれども、その人じゃないよって神様が言うときに、人はねこの容姿やね背の高さに目を向ける、それダメだってこういうふうに言われてるんですね。だからサムエルはその容姿や背の高さに目を向ける、まあ、あれと同じですよ。人々がサウルの美しさに目を留めた、これによってサウルを王様にしようというふうに選んだ、まあ、それと同じことをサムエル懲りたはずなのにここでまたやってしまうわけです。まあ、私たちにも覚えがありますよね。もう懲りたはずなんだけれども、でも同じことをねまたねこう繰り返してしまう、そういう弱さが誰にでもあるものですけれども、この時のサムエルもそうだったんですね。いや王様としてこの人がふさわしいと、まあ、目に映ったわけです。外見も良かったんでしょう。そして、勇敢そうだし、健康な体を持っていそうだし、あのサウルを選んだ時と同じです。まあね、まあ、私たちは人だけではない、私たち自分自身もねそういうふうな基準で判断して、いや自分は大したもんだとか、まあ、そういうふうに思う人もいるでしょうし、でも私なんかはどちらかというとですね、いやもう情けないなとか、足りないなとか、あの人はいいなとか、そういうふうに思ってしまうものですよね。まあ、それが起こったわけです。エリアブじゃないよと神様に告げられたサムエルは、あそうか、じゃあこの次のアミナダブかなというふうに思いました。ここでもやっぱり同じ基準だったと思います。2番目だったらこの人かな、ね、でもアミナダブでもないよ、じゃあ次の人かしら、いやその人でもない、じゃあこの 4番目の人かしら、5番目の人かしら、いやその人でもない、その人でもないと神様はそこにいる息子たち全員について、いやそのこの人ではないというふうに言われたわけです。サムエルはあれおかしいなとこう思ったに違いありません。神様は確かにこのエッサイさんの息子の中に神様が選んだ次の王様がいるっていうふうに私に告げたのに、この人でもないこの人でもない、呼んでもらった息子全員ね違うって言われてしまった、おかしいな。エッサイさん、他にもお子さんいらっしゃるんじゃないですかとこう聞きます。エッサイは答えました。はい、末っ子がいるんですけれども、まあ呼ぶ必要はないと思いますよ。彼が王様になるなんてことはね考えられないんでね、いやそんな時間の無駄になりますから、なんていうふうにね答えたんでしょうかね。サムエルはでもぜひその人に会わせてほしいとこういうふうに言います。今読んでいただいた11節を見ますと、サムエルはその子がここに来ないうちは食卓にはつきませんとこう言っていますから、おそらく呼ぶ呼ばないのなんかこういうやり取りがねしばらくあったのかもしれません。いやぜひ呼んでください、いやそんな無駄です、いやぜひそう言わないで、いやそんなもうちょっとね今羊の番してるんですから、いやまあそこをなんとかというようなねこうやり取りがあったんじゃないかと思うんですね。そしてついにエッサイさん、まあいわば根負けしてと言いましょうか、ああ分かった、じゃあダビデって言うんですけれどもね、その息子まあってもしょうがないと思いますけれども、まあとにかく呼んでいきましょうということで、召使いを使わせて、ダビデを呼んでこさせました。ダビデがやってきたんです。そうするとね、先ほどまではこのアミナダブを見てはあるいはこの他の息子を見てはエッサイがあこの人だあこの人だってやってたんですけれども、神様はダビデが入ってきた時にはいはいこの人というふうに言ったんですね。立ってこの人に油を注ぎなさい。油を注ぐというのは王様に任命する時の象徴的なと言いましょうか、そういうね儀式なんですね。この人が王様ですというそういう意味です。ダビデがね予想外と言いましょうか、予想外のダビデが神様を選んだ人だったんですね。神様は人間が見るようには人を見ないんだとこういうふうにご自身でおっしゃっています。7節にそうではなくて心によって見るんだとこういうふうに神様が語っていますが、ここではここ口語訳聖書で読みますと心を見るとこういうふうに訳しています。神様は心を見る、こちらがなんか分かりやすい感じですね。人は外見を見るかもしれないけれども神様は心を見る、人は外側に振り回されるかもしれないけれどもそこを見るかもしれないけれども神様はそこよりもむしろ内側を見る、心を見る。そしてそのようにしてこのダビデが次の王様だというふうに神様はおっしゃったわけです。さあそれじゃあこのダビデの心を見て神様はこの人が王様だとしたんだと、一体ダビデの心に何を見たんだろうかということが気になりますね。神様が王様にするっていうほどの人、どんな心の人なんだろうか思いますよね。きっと彼は清く正しく美しくまっすぐで濁りがなく、まあいわばね完全と言いましょうか、完璧な人格者だったのかな。神様はきっとそう思ってねダビデを選んだに違いない。もし神様がそう思ってそのようにダビデの心を見て選んだんだったらばね、後で神様がっかりするよ、ね、神様は本当にねああ失敗したというふうに思うことになります。いやダビデはね完全どころではないんですよ。サムエル記上下とずっとこうね読んでいったことのある方は思い出すでしょう。そう下の方の11章ね、バトシェバという女性とのことです。とっても美しい人だったそうですね。そしてその人はねある人の奥さん人妻なんですけれども、まあこれね水浴びをしてたんですね。水浴びをしてた、たまたまねこのダビデがその水浴びの様子を見ちゃったんですよ。そうしたらねもうダビデは夢中になっちゃったの。 そして、自分は王様でしょ、その王様の権威を用いてね、あの女性を呼んできなさい。そしてそのバトシェバという人と、まあ、道ならぬことになってしまったわけです。子供ができました。ダビデ困りました。ね、この人人妻だし、ね、自分だって結婚してるんだし、困っちゃったわけです。なんとかならないかな、なんとかバレないようにしたいなと思ったわけですね。そしてこのバテシュバの夫ウリアという名前の人でしたけれども、この人兵隊です。今このイスラエルの国は戦いの真っ最中でありまして、この兵隊ウリアは前線で戦っている人なんですね。そうだ、特別休暇をあげようと。そしたら彼はエルサレムに戻ってきて、そして、自分の家庭にといいましょうか、バテシュバのところに、ね、一緒になって、そしてそうすればね、いや私の子ではなくてあの二人の子供だって当たり前のことだということでね、済むんじゃないかというふうに、まあ、計算したわけですね。ところがね、この策略がうまくいかないわけですよ。ウリアっていう人はなかなか立派な、ね、軍人としては立派な人でね、仲間があの必死になってね戦っているのに、自分だけ特別休暇もらってね、家に帰っておいしいもの食べてね、奥さんと楽しい時間を過ごすのはそんなことできないと、こういうふうに言うわけです。そして、夜は自分の家で寝ないで野宿しちゃうわけですね。あ、困ったな、うまくいかないなと、なんとかこのね、このウリアさんを自分の家で過ごさせたいと思うんだけれども、うまくいかない。ダビデはついにこの戦略といいましょうか、策略を諦めるわけですね。そしてウリアの上官に手紙を一筆書いて、これを持ってじゃあね、自分のこの戦地に戻りなさいと、こういうわけです。その手紙に何が書かれていたか、上官宛ての手紙です。そこにはこのウリアを最も危険なところにね送り出して、そしてウリア一人を残して他の仲間の兵隊は退却させて、つまりこのウリア戦死させなさいと、こういうことが書いてあるわけです。そんなことを知らないでですね、ウリアは特別休暇そんなに嬉しくなかったかもしれませんね、彼のことだから。いやこれで本当にね、自分はこの国の兵隊としてまた任務に就くことができると思ったでしょうか。まさかそんなことが書かれているとは知らずに、その手紙を大事に持って、そして戻っていくわけです。まあ恐ろしい話ですね。私は聖書の中の、怖い話っていうメッセージがね、昔山形県の教会に行った時の最初のメッセージの題なんです。みんなね、何の話だろうと思ったんですけど、ここの話だったです。本当に怖い話なんです。これはそういうところがあったんです、ダビデ。また同じサムエル記の下の24章には、ダビデが人口調査をした、人口調査をして神様からのこの災いを招いた、そういうことが記録されているんです。なんで人口調査しちゃいけないんだろうかと、まあ今で言えば国勢調査みたいなもんですよね。なぜそれをしたからって言って神様が災いを起こしたんだろうか、不思議ですけれども、実はこういうことです。ダビデは自分がどのくらい兵隊を持ってるんだろうか、自分はどのくらいの戦力をねこの国は持ってるんだろうか、それをね知りたかったんですね。それが知りたくてこの人口調査を行ったんです。つまり、まあ、神様を信頼する、まあ、それもいいけれども、でもやっぱりこのね人の方を頼りたくなったわけです。こんなに大きな軍隊持ってるじゃないか、こんなに大きな経済力我が国にはあるじゃないか、いうようなですね、そういうものにこう頼りたいという、そういう姿勢から人口調査をしたわけですね。それを神様は悲しまれたわけです。そしてそのことは良くないと、まあなんと国に対する災いを持ってそのことを伝えたということだったんですね。まあそういう弱さもありました。またサムエル記のジョーの方の27章の一節を見ますと、王様になる前にのことですよ、まだね王様になる前、ということは誰が王様か、あのサウル王様ですよ。 サウル王が自分の王様という地位を守ろうとしてね、ダビデを追い回したというふうに書かれています。殺そうとしていた、ね、もうダビデは逃げに逃げまくった。だんだんだんだん疲れてきます。体も疲れる、心も疲れる、まあ信仰も疲れたということでしょうね。いや、このままではいつか絶対にサウルの手にかかるに違いないと、こういうふうに思ったんです。まあこの言葉から想像されるのはなんか鬱っぽくなったんでしょうね、まあ、うつ病になったかもしれない、鬱かそれに近い状態になってですね。そして彼はなんとイスラエルの敵であるペリシテ人のところに逃げていくんですね。そして裏切り者のイスラエルを裏切った人のようなふりをしてペリシテ人の信頼を得ようということをします。まあ、無理もないといえば無理もないね。ここまで追い詰められて、でも厳しく言うならば神様をもうね、神様の助けなんてこんなもん信じられない、もうそれをもう忘れて、そしてもうとにかくこうするしか助かる道はないんだとですね、もうそのような信仰どころではない、そんなものを全部忘れてしまったダビデの姿がここにあります。そうしますとね、まあ、私たち彼を責めることできませんよね、まあ、私たちと同じようなもんなんだなということを、まあ、見ることになるかもしれません。だったらなぜ、それだったらね、別にダビデじゃなくても、まあ、当時の、まあ、習慣というか社会のあり方だから、ダビデ末っ子でしょ、長男はちゃんといるわけでしょ、だったらば長男といえばみんな満足してね、それは長男だし神様選ぶのよくわかるというふうに納得するんじゃないか。なぜそうしないで神様はわざわざダビデをね、選んで、しかもダビデの私は心を見たから、いわばそこに惚れ込んで選ぶんだと言ったんだろうかということになりますよね。また最初の質問に戻ります。一体神様はダビデの心に何を見たんだろうか、何をご覧になってこの人が王様だと言ったんだろうか、何を見たか、全てです。神様は、まあ、全知全能とか、ね、いろんな言葉でこう表されますね。全知というのは何でも知っておられるっていう、そういう意味です。私たちは何でも知ってるわけじゃありませんよね。まあ、この宇宙の果てのことももちろん知らないだけではなくて、身の回りのことも知らないどころか、自分のこともなんかこうね、知らない部分がたくさんあるということです。でも神様は全部知っておられるの、何でもご存知なの。まあ、この神、ダビデの悲しみも知っていましたよ。ダビデはね、おそらく悲しみを持って見る人でした。だって兄弟集めてってエッサイが言われた時に彼一人呼ばれないんだよね、えなんかこう阻害されて、まああれはいいわというような、親にそう思われるのはやっぱり悲しいことですよね。お父さんから軽く見られている、そういう悲しみも彼は持っていました。でも神、イエス様が悲しむ人に心を寄せられたように、父なる神様はダビデのその悲しみにも知って、そして寄り添ってくださっていたことに間違いないと思います。でもそれ以上にね、そういう部分も知っていてくださったけれども、先ほど言いましたようにダビデはいろんな失敗をこれから私たちと同じように繰り返すんですけれども、でも土壇場のところでね、神様のところに帰ってくる、これがねサウロと違うところだったんですね。サウロとダビデとそんなに違わないんですよ。もしかしたらサウロの方が、その偏差値的なと言いましょうか、そういう見方したら優秀かもしれない。だけれどもサウルっていう人は土壇場のところにまでこう行ってしまう、それはもう誰でも同じなんだけれども、そこのところで神様に帰ってくるってことはなかった。でもこのダビデは違うというふうに神様はそこを見られたんだね。そのような心を見られたんです。なるほど、先ほど話しましたバトシバという美しい女性との出来事、バレずに済んだということではありません、ね、預言者ナタンという人が来て罪が指摘されます、暴かれます。その時にどうしたか、いやそれはねちょっと戦争中でね、王様って大変なんだよ、いろいろね、もうねこの心もね不安になったりすることがあって、ちょっと気晴らしも必要なんですよ、なんていうことは言わなかった。心からね悔い改めた、 土壇場ですよ、もうね、これは。ああもうダメだ、こんな罪を犯してしまった、私はもう神様から、王様とんでもない、もうダメだ、神様から捨てられると思っても、まあ不思議ではないかもしれない。そういう土壇場の時に、でもやっぱり神様のところにしか帰るところはないと踏みとどまるんですね。あの人口調査をした時、サムエル記の下の24章10節を見ますと、こう書いてあります。民を数えたことはダビデの心に呵責となった。ダビデは主に言った、私は重い罪を犯しました、主よどうかしもべの悪をお見逃しください、大変愚かなことをいたしました。まあ神様に信頼するもいいけれども、でもね、やっぱりこうね、見える力としての国力、軍事力、経済力、これも大切じゃないですか、これも数えとかなきゃ、神様と両天秤両方必要。そうではなくて、彼は土壇場のところで言い逃れをしませんでした。いや私は愚かなことをしましたと心に呵責となったんですね。彼があのバテシバの時の王相、この人口調査の時もそうですけれども、なぜそのように土壇場のところで神様に帰ることができたのか、これも神様は見られた。彼は私の憐れみを知る人だ。このダビデという人は私をそういう意味で信じる人だというふうにね、その心を見られたんです。また事実その通りだったから、ダビデは土壇場で踏みとどまって主の憐れみを信じて告白することができたんです。つまりあのイエス様の言葉で言うならば、子供のような信仰の持ち主だったんです。単純ででも強いね、子供 の信仰っていうか信じることって強いよ、大人よりも。そういう意味では単純だけれども強い、そういうね、土壇場の信仰を持っていたんですね。神様は絶対自分を見捨てることはしない、どんなことがあっても私を愛し続けてくださる、神様は誠実な方だから。まあね、疑うことはあったかもしれない、でも最後にそこに帰ってくるダビデであったわけです。その心を見て神様は、立って彼に油を注ぎなさい、これがその人だと言われたんです、ね、その時サムエルはね、どういうふうに思ったのかね、あ、さすが神様、いや私もそう思いますと思ったんだろうかな、いやそうじゃなかったかもしれないですよね。いやそうですか神様、私はこっちに、見た目にはねこっちの方がいいと思うけどなと思ったかどうかね、まあそれは聖書には伝えられていないんですけれども、でもサムエルも信仰者ですから、神様はそうおっしゃる、じゃあこの人にということで、ダビデは油を注がれるわけですね。いやこのようにですね、神様は見てくださる、それは私たちへの慰めでもあるんじゃないでしょうか。私たちもすぐにですね、自分の不完全さとか弱さ、罪深さというのを見て、まあね、いやこんな自分で大丈夫なんだろうか、神様に見させてられるんじゃないだろうかと思うかもしれません、意気消沈します。でも神様はそういう心はもう初めから知っておられて、私たちを招いてくださったんですね。この人は立派そうだからって、立派なクリスチャンになってね、あの教会の中で模範になりそうだからということで、選んだのではない、いや模範かもしれないけども、その模範というのは世の言う模範と全然違う模範、土壇場のところで踏みとどまる人だ、この人は私をの愛を疑うかもしれないけれども、でもそこに帰ってきてくれる人だということを私たちの心の中に見てくださって、私たちを救いに導いてくださったんじゃないだろうか。神様は私たちが見る心のそのもう一つ奥を見てくださるんじゃないだろうかということを、この今日のですね、ダビデの選びから聞き取ることができます。そしてまた最初にちょっとと言いますよ、最初ではなかった、ダビデのことでちょっと触れましたね、悲しみ、辛さ、苦しさ、それも知っていてくださるんだと、そこに神様は心を寄せて共に担ってくださるんだということです。ですから神様の前に私たちが自分が弱いということ、弱い心、くじける心、 まあ、信仰の弱さであってもですね、それを見られるということは恐ろしいことではないんですね。そんなことありませんと力む必要もなければ、いやその場合この場合しょうがないんですと言い訳する必要もないんです。ただただ土壇場になった時にそのままで主のところに帰るというそのことを神様は願っておられる。そして神様はもうその心を私たちの中に見て今日この教会に招いてくださっているんだということを信じたいと思います。そしてその土壇場で踏みとどまる心というのも実は神様が与え、神様が育ててくださるんですよ。生まれながらにこの人はそういうものを持ってる、生まれながらにその人、この人はちょっと持ってないとかね、そうではないですね。なんでそんなことを言えるかというと、新約聖書の中にね、変なことを言った人がいるんですよ。主を信じます、不信仰な私を許してくださいって言ってね、そういうふうに言って、まあ、その人のね、ちょっとあるトラブルがあったんですけどもね、病気を子供が持ってたでしょうか、ねえ、まあ、私信じます、不信仰な私を許してください、こういうふうにね変なこと言った人いるのね。でもそう、イエス様ね、どっちなのよあなたね、信仰はあるのないのどっちなのなんてね、そういうふうに言わなかったね。責めませんでした。そしてその人の願いをと言いましょうか、叶えてくださったんですね。つまりこの人に、今この人は信じたい、でも信仰な心もある、信じます、不信仰な心を、不信心な私を許してください、その人に信仰の心を与えてくださったんですね。不信仰な私だと告白した人に信仰の心を与えられた、そしてその人を愛してくださったということです。実は私たちも主に導かれて、主によって聖霊の働きによって信仰の心を与えられました。その信仰を神様が守ってくださいます。そして神様が育ててくださいます。その守りの場、育ての場所はどこだというと、それは教会です。教会の中で互いにそのような弱さを担い合って、祈り合って、そしてそのことによって神様は私たちの心を育ててくださるんです。最後にイザヤ書の57章の15節の御言葉を読んで、今日のメッセージを閉じたいと思います。イザヤ書の57章の15節、こう書かれています。高く崇められて永遠にいまし、その名を聖と唱えられる方がこう言われる。私は高く聖なるところに住み、打ち砕かれてへり下る霊の人と共にあり、へり下る霊の人に命を得させ、打ち砕かれた心の人に命を得させる。神様は高いところにおられる方でも、神様は誰と一緒にいるか、それは打ち砕かれてへり下る霊の人のところに一緒にいてくださる、このことを覚えたいと思います。一言お祈りいたします。天の神様、あなたの皆を賛美いたします。ダビデが神様が選んだ人物でした。 あなたはダビデの心を見て良しとされて王様に選ばれました。その心は完璧な心でもなければ、強靭な信仰を持った心でもなく、でも土壇場のところで神様のところに帰ろうとする、そういう心を持った、いやそういう心を与えられた、そういう人でありました。どうぞ私たちも強いものでは決してない、その逆のものでありますけれども、土壇場のところでいつも神様のところに帰りたいと思います。どうぞそのような出来事があった時、いつも神様のところに帰ることができますように、あなたの助けをよろしくお願いいたします。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。